大原ヘンリのやる気のないラジオ。皆さんこんにちは、大原ヘンリと申します。やる気のないラジオ11月分です。第3回目の後編なんですけどもはあ、今台湾の自宅で録音してるんですけども、ちょっと2週間ぐらい風邪で寝込んでましてね、もう本当にしんどいので、挨拶とか自己紹介も飛ばしてさっさと本編に行きたいと思います。大原ヘンリ、気になる方はすいませんけどググってくださいでは最後までお楽しみください。ではですね、後編も素敵なゲストを引き続きお迎えして、楽しいトークをしていきたいと思います。では今日もこの方に来ていただきました、お悩み百貨店、はい、自己紹介お願いします
はい、お悩みデパートメントストアのスジャータ女子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあこれはもう本当に、まあ、ストレートに家でそのままっていうか、
そうですね、
常にあらゆる種類の
悩みというかトラブル
ですよね。常に何らかのトラブルやお悩みを抱えているスジャータさんということで、
そうです、引っ越すたびに、強盗、ストーカー、霊障、立ち退きってありとあらゆる事象が起きますしね。
そうですね、
歩く悩みですね、
親からの脅迫とかね、
はい、
それがいちいち面白いんでね、私も本当に楽しませて、東京時代はね楽しませていただいたんですけども、
あ、よかったです、エンターテイナーとして役立てて
はい、はい、ただまあ私お悩み百貨店常連でしたからね。
そうですね、
はい、というわけでですね、今日何かオープニングトーク話題ありますか。
はい、今日はですね、最近ですね、私特技が増えまして、
はい、何でしょう。
UFO 呼べるようになってきたんですよ
まあそうか、逆に今までできてなかったんですね、 UFO を呼べる。
あ、そうですね、無意識に呼んでたかもしれないんですけど、ちょっといろいろな方にその行動を祝福されるようになって、
あ、それはいいですね、
自覚するようになったんですけれども、例えばですね、私ちょっとしたスタジオピラティス関係の仕事をしていましてですね、はい、でそこをで窓をねちょっとある日見ていたらですね、はい、そのスタジオで窓を見て手を振るたびに、うん、こう光が5、6個パーってつくようになったんですね。
羨ましい。
でさらにそれを見ていると、はい、こうなんていうか頑張ってみたいなメッセージが来るよう
なそれはどういうテレパシー的なことですか。
あ、そうですね、
で意識にこう語りかけてくるような
。そうです、そうです。で見た後すごい何か満たされた気持ちになるっていう幸福感に満たされた気持ちになるっていう
何語とかはありますか。
金星語、
まあ、じゃあ日本語ではないけども分かる何かの言葉
っていう感じですかね。でたまに一つの光が2つに分裂したりとか、はい、また一つに戻ったりとか、はい、クリスマスツリーみたいに点滅したりとか、はい、いろいろ工夫を凝らしてくれてて
本当になんか
ちょっと優しいんですよね。
励ますために金星からやってきたんでしょうかね。
そうなんです。で呼べば来てくれるペットみたいでかわいいですよ。
今会える UFO みたいな、ね、感じで。
そうなんです。でやっぱりピラティスっていうもの自体がちょっと瞑想効果があるものでして、もともとヨガのメソッドを100年前にピラティスさんという人が、はい、ドイツで負傷兵を、はい、こうベッドに寝かせてたんですけど、うん、なかなかリハビリが進まない時に、はい、ピラティスさんがいかに効果的に早く回復させて戦えるかっていうのを、はい、うんうん、ヨガをもとに編み出した独自のメソッドなんですね。
あ、だからちょっとなんかヨガよりアグレッシブな感じありますよね。
まあ もともとは戦えるようにするためっていうのはあったんですけれども、うん、やっぱりあのヨガと違ってピラティスはエクササイズとかストレッチとか呼吸法、うんうん、瞑想の複合的なメソッドなんですね。だからなんか瞑想単体であのこう黙って一人で行うよりも、うん、体を動かしながら自分の体の内部に神経を向けていくから結構、うんうんうん、あの呼吸と一緒にやるので瞑想効果が深く得られたりするので、私もピラティスをやってから UFO がよく見えるようになったとも言えるし、ピラティスをやってる人を UFO が応援してるとも言えるんですよね。
なるほどね。じゃあピラティスはこう、はい、ヨガとかと違うところは結構マルチタスクな感じでいろんなこと
が、まあ、いろいろなメソッドが得られるの で
さらに効果もこう眠っていた何かが目覚める力も
潜在意識も、はい、あの活性化される可能性があるという話なんですけれども、それでですね、あの、はい、まあ、いろいろな偶然が重なって、あの学研のムーンの方にちょっと取材にこの前来ていただいたことがあってですね、まあ、
過去にもいろんな投稿がねムーンさんに
も。そうなんですよ、私ちょっとムーンの大ファンなものですから、あのイザベラっていうね呪われたあの南米の女の霊に毎晩首絞められる時期があってその女をこう絵に描いて封じ込めたんですけど、はい、その絵が捨てられなくなったっていうお話を、はい、あのムーに投稿したら、あのウェブの方に載せていただいたんですけれども、
はい、私それなんかあのスジャータさんがそのイザベラという絵を、はいはい、展示会で展示してたじゃないですか。
あのサバトっていう吉祥寺の、はい、あの陽子さんっていう友人がやってるギャラリーで展示していたことがあったんです、2、3年前に、はい、
でその時になんか搬出の日に須田さんどうしても行けなくなっちゃって、
はい、そうなんですよ。
で、あの僕が代わりに行ってくれないかということでね、
頼みましたね。
そのなんか、はい、不幸の絵を、はい、ということを知らずに、はい、イザベラをこう受け取って、はい、で途中であの私たちがよく当時行ってた霊能者の先生とか、はい、まあ、整骨師のね
西将棋の霊能おばちゃんですね、
霊能者のおばちゃんのところに行ったら、はい、あのドアを開けて入った途端にあの奥のドアの方から誰だ変なもん連れてきたのはとか言って飛び出してきて
塩投げつけられたんですよね
投げつけられたんですよ、はい、でなんかえ何のことかなと思って、私その時その絵 の正体を知らなかったんで、あなんかこれかなと思って、あなんか今日あの辻畑さんから預かってるものがあってってなんか福岡出してキャーとか言ってで奥の方に走って行って
バメキ散らして
バメキ散らして塩持ってきてなんか塩投げつけられて帰れとか言って本当散々な目に遭いましたよ。
治療受けられなかったんですよね。
受けられなくて、
整骨の。
そうなんですよ。
すいません、その説は。
本当にそうというね、あの持ってる人を数々の不幸に落とし入れ、はい、サバトも閉店し、はい、というね、あれどうなったんですか。
あれはですね、あの全幅時間に流しました。あの一度審査なめこさんに相談したら、はいはい、山口敏太郎さんの博物館に展示したらどうですかって言われて、であの山口敏太郎さんのホームページの方に、はい、あのその絵の詳細と悩みを長文で送ったんですけど、何の音沙汰もなかったので
山口敏太郎さんもね
ちょっと困ったのかもしれないんですけど、
なんか不幸が起きてないことを祈りますけどね。
やっぱりこれはもう世に出してはいけないものだと思って、うん、全幅自我に流した時に、はい、バラの香水をかけてって声がしたからバラの香水をかけながら流しました。
まあ、それでもかろうじてその M が取り上げてくれたから、そこでイザベラの自己顕示欲が満たされて、
自己顕示欲あったんですかね。
送ったこと覚えてないの。
何がですか。
イザベラのネタを。
あ、送りましたけど、うん、あのイザベラ自身は自己顕示欲っていうよりかは、うん、ちょっとビッチで悪女なんですよ
なるほど。
だからただ単に私を殺したかっただけっていう殺意があったあ結構ような気がしますけどね。
怖めの。
そうです。毎晩毎晩、うん、あの夜首を絞めてきて、うん、私はもう救急車10回ぐらい呼ぶっていうで家中に塩を撒いて寝たりするんですけど、はいはい、朝起きたらその塩が女の顔の形になってたり。
私見ました。本当に戦慄しましたね、それ見た時に。
そうですね。でもそれから一人で寝れなくなって、うん、で M ちゃんという友人とか隣に寝てもらったんですけど、はい、で全く霊感がない友人ですら、はい、なんか南米のようなよくわかんない言葉が一晩中聞こえるうなされてて
もうガチですね。
ガチで強い霊で、あの、はい、そうですね、ちょっと近所のあのバーから拾ってきた南米バーから拾ってきた例なんですけれどもまあそんなね縁があるムーに、はい、まあ、今回 UFO の取材いただいてですね、 それからちょっといろんなシンクロで結構 UFO を見るようになったんですよ、
はい、
で私だけじゃなくて周りの人も見かけるようになった人が結構増えていてですね、で、この前ですね吉祥寺でちょっと UFO のこと考えながら私が好きな、はい、ティーというねカフェでお茶をしてたんですね、はい、そしたら隣の方からおじさんの声で、この前フッサで巨大 UFO を見てなっていう声が聞こえてきたんですよ。
なんだって
なんだってと思って、うん、で耳を澄ますじゃないですか、はい、で奥様らしき人に、はい、巨大 UFO を見た話をすごい話していてですね、
はい、
でその時でももうかれこれ20年前ぐらいらしいんですけれども、でもこの前じゃないんですけど、よく聞くと20年前ぐらいに女の子と連れ立って2人で、はい、フッサの河川敷にいたら、巨大な UFO が現れて、でそれっきり自分は倒れて記憶がなくて、うん、その時いた女の子とも二度と会ってないっていう怖い話だったんですよ。
ちょっとフッサっていうのはちょっと怖みを増してますけどね。
そうですね、フッサ、まあ米軍基地とかもありますしね、
ステルス戦闘機を間違えたとか、
それはありそうですよね、
うん、20年前ですよ。
最新化学兵器を間違えた可能性もあるんですけれども、うん、ちょっと私これは聞き捨てならないと思って、
はい、
それでちょっとパニックってですね、そのおじさんがお会計してる時に、
はい、
声をかけたんですよ
知らないおじさんにあなたよく行きますね、はい、それで
もう少しお話を詳しくお聞かせいただけないでしょうかたまたま名刺持ってなかったんですよ、
うんうんうん、
でごめんなさい本日ちょっと名刺持ってないんですけれども、
はい、
って言ってちょっとレムディアのね、はい、ライブのチラシしかなかったんですね、
はい、
でそれを渡したところ、はい、奥さんが、はい、いぶかしげに私をにらみつけてそのおじさんは、はい、まあ、私名刺渡そうとしたんですけれども、奥さんに止められて、で私は公な職員のものだから無理ですって断られて、
断らせられて
帰られたっていうい
やでもちょっと気になりますね。
気になりますね、
でもそんなさ聞き捨てならない話をカフェという公の場でする方もする方ですよね。
やっぱ20年前だからいいやって思ったんじゃないですかね、
そんなの変数私たちがほっとかないですよね。
ほっとかないです。だから本当にね、もしちょっとこれを聞いていらしたらもう一度こちらにメールいただきたいですね。
はい、そのフッサで UFO を見て女の子と二度と会えなかったっておじさん、ぜひゲストにね、
はいはい、はい、再現 VTR 撮らせてください。
はい、私たちは熱演しますからね、はい、再現 VTR。
やっぱりねこういうことって続くもんでですね、
はい、
この前もですね西荻のソレイユって純喫茶私大好きなんですけれども、はいはいはい、そこのトイレの前の席にスーパーミステリアスマガジンって書いてある超でっかい T シャツを着てる青年が座ってたんです、
はい、そんな T シャツ普通売ってませんからね。
でこれもやっぱり手芸をやりながらムーに出てる身としてはとても気になってですね、
うんうん、
ムーの関係者の方ですか
声かけたの？
お聞きしたら違いますって赤面されて終わりました
ただ来てたんでしょうね、本当に
先輩からもらったんですかね、
うん、
いい先輩です ね、
ね、そうやって次々とね、
はい、
人々を赤面させるスジャータさんの話でした
お風と関係者はすかさず声かけますからぜひ吉祥寺界隈で、
はい、
いらしてくださいね、
はい、吉祥寺界隈、中央線界隈でオカってる人はね、
はい、
スジャータは片っ端から
オカルトスカウトしていきます。
オカウトしていきますので、
オカウトしていきます
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、ということでね、はい、11月分の今回またねジングルを新しくね、
はい、
入れたんですよ、
はい、
オープニングトークの前に流れたと思うんですけども、
はい、
これがちょっと、前回のジャズっぽい違って普通のピアノのバラードっぽい感じでね、
はい
はい、特に、即興で作ったんですけども特にコメントはありませんということで。
そうですね、はい、はい、ヘリ君のいろんな一面が見れて面白いかと思います、
はい、ではですね今回もコーナーに行きたいと思うんですけれども、
はい、
恒例となってますね大原ヘリの裏ブログということで、今日も、過去の私のブログからですね、スジャータ女子の思い出を綴ったものをピックアップしてきましたので、その、裏ブログについて裏事情についてねお話ししたいと思うんですけども、じゃあこれいく？
はい、
はい、ではですね、2015年5月3日の、疲れた男女というタイトルのブログなんですけども、
はい、
ちょっと読みますね、
はい、
筋肉がなさすぎて腕が上がらずポニーテールができない友人の辻畑女子と温泉に行ってきました。はい、20代も後半になるともう温泉に入るの疲れます。ものすごく体力を消耗します。弱ってる時に行くとやばいです。みそじなのに体力はいそじ並みという辻畑女子は、温泉に浸かった後必ず横になって虫の息、救急車とかで運ばれても怖いので次から一緒に温泉に行くのやめようと前回も密かに思ったことを思い出しました。その後墓地の横にある食堂でたこ焼きを食べ電車に乗って帰りました。辻畑女子の右隣に座っていたら、右肩が重い墓からついてきたと霊眼発言をし始めたので尻をはならかして座りました。いろんな意味で疲れましたということなんですけども、これどこの温泉に行ったか覚えてます？
ここは、埼玉じゃなかったでしたっけ？
違います。これね、北茅ヶ崎の、
あ、愉快爽快ですね。
そうそうそうそう、茅ヶ崎温泉に行ったんですよね。
はいはいはい、思い出しました。
はい、でなんかやっぱりもう味噌汁になるとね、
はい、
温泉って体力使うんだなって思うんですよ。
ちょっとそうです。
はい、
ピラティスやる前だったから、まあ、筋肉がなさすぎてですね。
なるほどなるほど。もう当時なんか、はい、あのポニーテールができないということでピラティスの先生に驚愕されたっていう話を聞きましたよね。あの、
むしろレッスン出るなんて言われてましたね。レベルが下がるから。
そんなこと言います？先生、
やっぱりあのポニーテールできないぐらいちょっと、はい、あのもうそうですね、腕が後ろに行かなかったんですよね。あのだからその時やっぱでも腕が後ろに行かない、筋肉がないっていう以上に、うん、髪に邪気が溜まってたっていうのもあって、でちょっと自分で髪をあのハサミで、はい、よく公園で切ったりしてたんですよ、病んでてですね、はいはい、その時にハサミが折れたんです。
いや、邪気の圧倒的勝利。
そうですで、私といえば髪が多いじゃないですか。
私といえばそうですね。
で、あの家の中で髪を毎朝溶かすのも、はい、やっぱりジャキった髪が落ちるのが嫌すぎて、いつも家の庭で溶いてたんですね。
はい、
で家の庭で髪を溶いて、はい、ポニーテール言うのに1時間ぐらいかかってたんですけど、でもすごい息切れとかして、
はい、
でも髪がジャキってるものだから、医師とか勝手に持って、こうなんかポニーテールにまとまんなくて、はい、10本だけポンって出たりとか、全然なんか意に沿わなくって、はい、である日ですね、ま、あの入り口の方にちょっとすだれを置いてたんですけど、すだれをなんとなくパッて避けたらカマキリが私の髪を両手で持って食べてた。
ちょっと待って、
めっちゃシュールやなと思って。
カマキリって髪の毛食べましたっけ？
わかんないんです。そのカマキリ、私確か3日前ぐらいに、うん、はい、あの踏んで足させちゃったんですよ。
で死んだはずの、
死んだはずのカマキリが私の髪を食べてましたよ。
はい、というね、楽しいお話を。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。はい、はい、ということで、まあ、ブラグログこの辺でいいかな。
そうですね、
はい、次行きたいと思います。はい、でですね、前回、9月かな、あ、違う、8月か、
はい、
8月に放送した、やる気のないラジオ第2回後編で、
はい、
あの募集いたしましたカルミシュランというコーナーがあるんですけども、
ね、
あのこちらのへのメールもですね、あの、まあ、辻畑さんのその霊障によってですね、宇宙の彼方へ一次元に飛んでいてしまったので、
はい、
一通も来ておりません。
残念ながら、
はい、
このコーナーも
来てるんですけどね、来てないんですよ。
あの、そうですね、ちょっと目に見える形では届いてなかったので、はい、また新しいコーナー行きたいと思います。
もうね、あの
どんどんどんどん、は
い、新陳代謝の激しめのラジオですからね。
新陳代謝ラジオですからね。
はい、ということでね、あの、はい、新コーナーなんですけれども、
はい、
あの辻畑女子のせーのお悩み相談室ということでね、あの熊谷ヤバイラジオのリスナーの方はちょっとあの聞き覚えのあるタイトルかと思うんですけども、これ実はですね、あの熊谷ヤバイラジオの他のチャンネルでやってらっしゃるあの手島美優さんという女優さんのね、
はい、
あの手島美優のお悩み相談室っていう
番組が
本当に可愛い。そうなんですよ、
はい、あ
の赤色彗星クラブとかね、皆さんね、映画出てますので、よろしくお願いします。それでですね、はい、
まあ、スジャータ女子のやることですから普通にお悩み相談をしてもしょうがないなということでですね、まあ、普通お悩み相談っていうとリスナーからのお悩みね、はいはい、パーソナリティがこう、はい、全身全霊で今までの知識とか経験をね生かして全身全霊で答えるっていうコーナーだと思うんですけども、今回スジャータ女子のお悩み相談室っていうのはスジャータ女子のお悩み相談にリスナーが全身全霊で答えるというね、
ありがたい、
はい、お前たちが答えるというね、はい、そういう情報コーナーをやりたい。
歩くお悩み、
お悩み百貨店ですからね、
百貨店ですからね、
はい、ということでね、はい、お悩みに関しては本当に様々種類が尽きないスジャータ女子ですけれども、はい、最近のお悩みといえば何かありますか？はい、
よく人に怒鳴られることです。
もうちょっとですね、最近どんなことで怒鳴られたんでしょうか？
ですね、はい、多分その人の踏んではいけない地雷を踏んでしまうっていうところとか
本当に無意識にね、
多分1日の中でその人が一番、はい、24時間の中で一番苛立った1分にちょっとイラつかせることを言ってしまうとか、
本当に天才ですよ ね、
そうですね。
今までのその辻畑さんの、ま、過去にお付き合いしてきた方とかの話を聞いてると、はい、まあ、私はもう本当に面白く聞いてるんですけども、はい、やっぱりこうその人が一番気にしてるところを、
そうです、ね、
一番言われたくないタイミングと時間と環境で言ってのけるという、はいはい、そういう特技っていう
かね、そういうとこありますよね、はいはい、だからまあ今回はちょっととある仕事でね、はい、日払いのギャラがもらえるはずだったところを、あ、今日はもらえないんですかって言った瞬間、はい、もういいって切れられた
なんか、
その前科があるんでしょうね、
はい、だから私思うんですけど、まあ、なんかその、はい、コップに垂らされた最後の一滴というか ね、
うね、
表面張力ギリギリのところまで土方、はい、さんがもう地雷を踏んで踏んで踏んで踏んで、
はい、そうだった気がします、
はい、
なんかしてはいけないこと5個ぐらいした後にそれを言ったので、うん、やっぱり何かあったと思います
そうですね、はい、はい、まあ、そんな土方女子ね、まあ、
人に怒鳴られない方法とか、はい、そういった処世術があったとしたら、はい、ちょっと教えていただきたいです。
はい、昔は結構怒鳴られてたんですけども、はい、私はこうしたら怒鳴られなくなりましたとか、
そうですね、
あるいは、はい、まあ、私が働いてる職場でつい怒鳴ってしまう、
はい、
女子社員とか、
怒鳴る側の心理も
そうそういるんですけども、はい、なぜ怒鳴ってしまうのかという、はい、その怒鳴る側のね、メールも、
そうですね、
はい、お待ち、
怒鳴られ側、怒鳴る側両方お待ちしてます、
はい、ね、ここで和平的な解決ができ る、試みたいと思いますので、
はい
はいはい、ということで、
よろしくお願いします。
やる気のないラジオ第3回後編でしたけども、
はい、
また来月続くかどうかは分かりませんので、
はい、
期待しないで待っててください、
はい
はい、それでは今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、大原ヘンリーのやる気のないラジオいかがでしたでしょうか。ちょっと咳が出るんですいませんね。そうですね、私も今回録音したものを久しぶりに聞き返したんですけども、ちょっと気づいたんですけどね、私ほとんど喋ってないですよね。よくラジオのパーソナリティがね、帯番組とかやってる方だと週にそうですね、5回ぐらいやってるのに大変じゃないですかとか聞かれて、いや別に大変じゃないですねって言ってる気持ちがちょっと分かるような気がしましたね。結局ゲストの人が来てゲストが喋ってるんで、メインパーソナリティってそんな喋ることないんですよね。相槌だけが上手になっていく、そんな2018年です。では告知に参りたいと思います。私の告知、まあそんなにないんですけど、夏に出た新刊が好評発売中です。なるべく働きたくない人のためのお金の話という本ですいません、詳しくはググってくださいはい、でですね、スジャータさんからも、 なんか告知ありますかって聞いたんですけどもね、なんか長い文章が返ってきて、読ませていただきます。スジャータさんは今日夢の中で起きたら窓の外一面が大海原で、母親にここはどこかと聞いたら窓の模様を CG で自在に変えられるハイテク窓に変えたということで、ほっとして仕事に行こうとしたら外が台湾の善道寺という場所で仕方なく職場に今善道寺にいるので行けませんとメールしている夢だったということですそれでスジャータさんは起きた後に今善道寺だから休みますという映画をいつか撮りたいと妄想しながら職場のピラティススタジオに出勤し、お店のチラシを、近所のペルシャレストランに置かせてもらっていたら、たまたまそこにミャンマー映画の宣伝で映画のプロデューサーが来ていて、チラシを置きに来ていたので、スジャータさんと映画のプロデューサーはチラシの交換をしたそうです。それで、そのチラシを交換してくれたプロデューサーの映画僕の帰る場所、どうぞよろしくお願いしますということでした。告知ありますかって聞いたんですけど、最初日記やんって思ったんですけどね、最後告知になりましたねなりましたねっていうか、誰の告知って感じなんですけどね、ミャンマー映画のプロデューサーの告知バイスジャータということで、もう体調がね芳しくないので、皆さん季節の変わり目ですから、どうぞもろもろ、お気をつけて過ごしてください。今回はこの辺で失礼いたします。大原ヘンリーでした。